かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
で、ゆうきさんお願いします。
はい、よろしくお願いします。
月に2回配信しているうちの今回後半部分でございますので、また前半聞いてない方はそちらから聞いていただければと思いますが、沖縄在住ゆきかずあきさんに沖縄のことを聞いていこうと思います。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
ということで、今は収録が12月でございますが、まあ、あれですね、お酒もだいぶ飲み始めましたっていう話を前回聞かせていただきましたけども、11月のボージョレ・ヌーボーって盛り上がりました、沖縄。
そうですね。全体的に盛り上がってるのかどうかっていうのはありますけど、まあ、僕たちの周りではボージョレ解禁日には集まってやるっていう毎年恒例のがあって、そこでボージョレいただきましたね。
ああ、よかったです。なんか過去には飛行機で到着する映像が流れてたりしてたけども、今年なんかそこまで四国は盛り上がってなかったんじゃないのかなっていう印象があったので、沖縄どうだったのかなと思って聞いたんですけども、しっかりお仲間でやられてたわけですね。
はい、やりましたね、最近ということで。
そういう小さな楽しみを結構ゆうきさん持ってるんですか？
なんかコミュニティ、小さなコミュニティの中で楽しんでますので、
まあ、お忙しい立場の中でもそういう小さなねコミュニティ、いくつぐらい、だったらその業界の集まりだとかその商売以外でもお友達仲間内で週に1回ぐらいのペースでは会えるコミュニティですか？
ありますね。前も多分お話ししたかなと思うんですけど、モアイっていう文化が沖縄にこう定着してるっていうお話があったと思うんですけど、
はい、
今度で言うと頼もしい
、はい、
あれがやっぱり根強くって、そういったのがその仲のいい仲間内であったりとか、その僕らの共通で言うと青年会一緒のもう卒業生の中でこういうのがあったりとか、もちろん同業の中でやったり、気の知れた中でやったりとか、もうこういったのが結構多いんで、そのモアイっていうやつだけでも僕は4つくらいはやってるんじゃないかな。
はあ。
なんでそうなってくると週1くらいのペースでモアイはあるかなっていう。
ありますね。
そうなります。はい。
じゃあ、その萌えの中でいろんな情報も集められていると思いますから、今日もその中から情報を僕に教えていただければと思います。
はい。
では、テーマに入っていこうと思うんですけども、これってやっぱりいろんな方、まあ、いろんなところに住んでいる方が、まあ、配信も聞いていただいてますし、これからも聞いていただきたいと思うんですけども、やっぱりどこで聞いているのか、お家で聞いている方って多いと思うんですけども、
はい。
僕の想像する沖縄の家づくりっていうのは、まあ、あれ、瓦なのかな、まあ、シーサーがあって、まあ、瓦みたいな、はい、ああいうイメージなんですけども、あれが今でも多いのか、うん、どういうお家が今って多いんですか？
岡田さんが、多分イメージしてるのは、その、僕らでいう琉球の古民家って言われるような感じかなと思いますね。旧瓦、赤瓦が敷かれてて、まあ、木造の平屋で、みたいな。そうですよね。
はい、そうです。
石垣があって、
うん。
そうです。で、その周りにはね、こう、木が、こう、植えられてっていうのは。まあ、僕の感覚だと、古民家っていう形ですね。昔からある、まあ、街並みの古民家。ただね、離島の方に行くと、まあ、そういった、ね、島の中でそういったお家が多いとかっていうのがあるんですけど、例えば、那覇市なんかっていうと、ほとんども減ってますよね、古民家っていうのは。最近のお家だと、やっぱり RC 像で金庫クリートがやっぱり多いんで、逆に沖縄イコール鉄筋コンクリートのお家かなっていう。
もうそうなっちゃってるんですか？
そう、これがやっぱり多いですよ。
へ
ぇ。新築とかだと圧倒的に木造っていうのは、今だからちょっと増えてきてはいるんですけど、ほぼほぼやっぱり鉄筋コンクリートっていうのが。 まだ根強いですね。
やっぱ言われてる通り、僕はもうイメージしてる沖縄ってのは古民家だったので、じゃああえて今古民家を作ろう、新築で古民家の風の古民家風っていうか昔ならではの沖縄瓦を使った建物お家住みたいんだよねっていう方はじゃあ減ってきてるってことですか？
少ないと思います。本当にそういったね、古民家を建てるっていうのは少ないです。面白いデータがありまして、沖縄県の木造協会さんっていうところが出してるデータかな、まあ、平成30年で若干ちょっと古いではあるんですけど、新築の割合で鉄筋コンクリートがやっぱり 83%、 圧倒的に鉄筋コンクリートで、おおよそまあ 9.7%10% に満たないくらいの方が木造住宅を建てるっていう。ただ木造住宅って言ってもほとんどがその本土風の木造住宅なんで、旧古民家の赤瓦を敷いて、平屋の一階建てとかっていうのはもう本当新築では少ないですよね。もっとさらに少ない割合で、やっぱり鉄筋コンクリートっていうのがまだまだ根強いのかなっていうふうに思いますね、沖縄の場合は。
それはあれですか、気候的に、まあ、台風も多いので、うん、そうであればまあ頑丈なお家をという発想なのか、やっぱり価格コストが全然違うのか、というと、
ほとんどの方のイメージがですね、高温多湿っていうところで、あとは台風の影響もあるんで、やっぱり今の、ね、木造住宅って、そういった湿気だったりとか白波に強いって言われてはいるんですけど、まだその何十年っていうものがやっぱり立証されてないっていうところで、増えてはきているんですけど、まだ沖縄の人たち、まあ僕も含めてなんですけど、まあ安心して住めるのはまあ鉄筋コンクリートかなっていうのが、まだ意識の中にあるのかなと思います。
なるほど。ゆうきさん、沖縄今在住でしょうけど、うん、その古民、いわゆる古民家ですよね。うん、で、はい、寝泊まりしたことってありますか？
古民家で寝泊まりしたことはないですけど、食事するところ、例えば蕎麦屋さん、旧古民家で、古民家で蕎麦屋さんやったりとか、そういったところには、入らせていただいたりしたことあります。
四国だと、まあ、昔ながらの古民家を再生して、ゲストハウスっていう、いろんな商売だとかもあると思うんですが、古民家を改装してお蕎麦屋さん飲食店にするところが多いのか、それとももう古民家はどんどん取り崩していっているような流れなのか、ちょっと教えてほしいんですけども。
そうですね、僕もやっぱ古民家っていうと、なんだろうな、行ったことがあるっていうのは食事するところだったりとかするんで、一部やっぱりその宿泊施設なんかもありはするんですけど、うん、そういう活用の仕方じゃないですかね。
なるほどな。もしかしてじゃあ周りの方でも古民家に寝泊まりしたことがないっていう方の方が多いくらいですか？
今の現代ではそっちが多いんじゃないですかね。もちろんね、実家がね、そういった昔風のお家ですよって方はね、実家はそういったところですよっていう方も多分多いとは思いますけど、現代の、僕らの世代の人たちっていうのは、まあ、実際に寝泊まりというか自分の家がね、古民家風の家っていう方はあんま少ないと思いますね。
これまたじゃあ僕が偏見の話をしようと思うんですけども、大偏見かもしれませんが、まあ、お家にシーサーを置いてるというすごい偏見があって、じゃあさっきのコンクリート作りのお家にも置いたりするんですか？
それはそれぞれじゃないですかね。それぞれのような気がしますよ。ちなみにうちには置いていないんですけど、先輩で瓦職人がいるんですけど、なんか新築建てたからシーサー作ったとかっていう話もするんで、置いてある家はやっぱり置いてありますよね。魔除けですからね。
そうか、四国愛媛で言うと鬼瓦、ね、だとか、いろんな瓦の種類もあったりするので、なるほど、魔除けでじゃあ置いてないところの方が多いかもしれないっていうことですね。
まあね、新築住宅で建てるとどうなんだろうな、一軒家とか置いてあるのかな、それぞれだと思いますね。ありが
とうございます。実家がすでにもう時代的にもう実家もすでに鉄筋作りになっている方が今もまだまだ多くてっていう状況ですよね、おそらく今話を聞いていると。
そうですね、もうね、戦後ですからね、ずっと RC が復旧してきたのは、そうなってくるとだいぶ 古い家でも鉄筋作りっていうのは多いですよ。うちもあの仕事から解体工事とかするんですけど、やっぱ築40年、50年の鉄筋像っていうのはやっぱすごく多いですからね。
まあ、本土だけじゃなく、いろいろと、いろんなとこにも、まあ、昔ながらの、まあ、お家には、蔵があったと思うんですけども、はい、沖縄って蔵とかって、そういう文化はあるんですか？
蔵か。蔵っていうのはあんまり見たことないですね。普通の一般の住宅で蔵があるお家っていうのは。
じゃあ解体の中で蔵解体したこともないというくらいですか？
そうですね。本土でいう、僕もあの、福島県出身だったから、会津地方の方にですね、蔵の町北方って言われるから、会津地方の方にもそういった町、あの、文化あったんですけど、蔵という蔵がある民間のお家を、そうですね、工事入った時にないですね。そう。まあ、倉庫とかね、そういったもあるけど。蔵という蔵があるっていうところはあるかもしれないけど、多分僕まれじゃないかなと思いますね。
じゃあ文化的に、うん、琉球ではまあそういう蔵のようなものをお家とは別に、荷物を置くだけ、大切なものを置く場だけの場所っていうのはそこまで文化的にもなかったということですかね。
うん、まあ倉庫とかねあるお家っていうのはありますけど、うん、蔵っていうような形でこうちゃんと作られてるっていうところはあんまりないんじゃないかな。
今いろんな議論があると思うんですけども、お家ってやっぱりこう、地上に建てる方が多いんですか？それともやっぱこう、地下も含めて、こうシェルターのようなものも踏まえて作ってる方が増えたりしてますか？それともやっぱり地上だけですか？
地上が多いと思いますよ。やっぱり、まあ新築の案件っていうのはうちは仕事上あんまり関わらないんですけど、まあ知り合いの家だったりとか、まあうちもそうですけど、地下を掘って作るとか少ないじゃないですかね。
なるほどな。じゃあそのあたりは、じゃあ、日本全国とまあ一緒のような感じですね。
はい。
材料の入り具合であったりだとか、うん、県によっては、県産材を作ろう、使おうっていうような流れがあると思うんですよ。お家を建てるときに。
はいはい、
沖縄って森林、例えばこう、木材、まあ木造で作ろうってなった時の、キャッチコピーでじゃあ県産材使おうってことは可能なんですか？
可能ではあるとは思いますけどね。ちょっと木造住宅あんまり詳しくはないんですけど。県産、まあ旧古民家とかっていうのはね、古民家とかってやっぱり県産の木材で作ってたんだとは思うけど、うん、今のその地区の木材っていうのはね、ほとんど本土からの企業がやったりとか、あと職人さんが少ないって言いますよね。もともと大工さんっていう文化があんまりないから。
なるほどな。
ちょっと流行った時に、うん、木造住宅っていうと、本土の方からね、大工さんが来て建ててますよなんてお話も聞かせてもらったこともあったんで。うん、
本当に人手不足、というのも、じゃあ、沖縄の建築、建設にも大きく影響が出てるんだなって、今の話を聞いて思いましたけども、じゃあ、少し話をガラッと変えて、新たに起業をしたいというようなマインドに若い子たちがなってきたのか、
うん、
どうでしょう、この産業として、こう、新規で、イノベーションをしたいだとか、その、なんだろう、スタートアップをしたいっていう方たちが増えてきてるのか、それとも、どっか大企業だとかに勤めて、それとも中小企業で、今ある会社で勤めたいっていう、そのあたりの若者との意見交換って最近されたりしました？
あまりね、ちょっと若い人と意見交換する場っていうのはね、だいぶ減ってきてるんで、なんとも言えないところではありますけど、スタートアップ企業っていうのもね、多分、もちろんね、そこは全国的にもあるとは思うんですけど、うん。新規参入とかっていうような感じで言うと、やはりあの飲食店関係っていうのはどこの県も一緒かもしれないですけど、やっぱ多いですよね、そういったものとしては参入しやすいのかなとは思いますけど。
あ、じゃあ沖縄では新規参入は飲食がしやすいと。
しやすいというか、うん、そういうのが増えるっていう感じはありますね。やりやすいのかもしれないですけどね、そういった意味では。
今、ゆうきさんが新規参入しようと思ったらどんな分野行きますか？
私がですか？新規参入したら自分の今の仕事をもうちょっと増やしていくかなと。
ああ。
新規
参
入じゃないですね。
ノウハウがある分野をもう一回やるってことですね。
そうですね。あとね、割とまあさっき、前回の 配信のダイビングの話をちょっとさせてもらったんだけど、ダイビングショップなんかっていうのも結構その本土から来てオープンしてる方が結構多いかなっていう感覚として
見えます、ね。
ダイビングショップとか結構多いんですけど、
じゃあ地元の若い子たちがそのままインストラクターになるっていう流れよりかは本土の方が来られてるってことですね。
結構多いですよ、ダイビング業界の方に行くと。もちろんね、まあ、あの地元の方も多いと思うんですけど、うん、本土の方が来てダイビング、やっぱり沖縄の良さっていうのはもちろん住んでる方もそうですけど、うん、割とね県外の方の方がねいいと思ってくれたりとかするのかなと思いますし、また沖縄の海っていうのはね、あの世界的にも有名らしいですね。そのダイビングの業界が綺麗だということで、それで好きな方がね来て、そう沖縄のショップで働いたりとかね、そこで開業したりっていう方も多いなと思います。
じゃあ海を使った事業も新規参入しやすいんじゃないかなっていうことですかね。
うん、新規しやすいかどうかっていうところまでね、どういうふうに登記してる、登録してるのかちょっとわからないではあるんですけど、まあ、そういう方はもう多いという、
うん、
安いかどうかね、ちょっと別として多いなっていうのを感じますよね。
まあ、綺麗な海っていう話出ましたけども、例えば沖縄でその海を使った映画だとか、ドラマのロケ地とかって多いんですか？
うん、まあ、ドラマのロケ地もそうですけど、皆さんが本当、テレビで見る沖縄、そのままですよね。
ああ、そうなんですね。
そのままでだと思いますよ。
なんかよく話に聞くと、なんかそこよりもっと綺麗な海知ってるよだとか、
うん、
なんかよく話を聞いたりするんですけども、その沖縄の方たちがなかなかこうちっちゃい海岸がいくつかあるんですかね、沖縄って。
ああ、もちろんあります、たくさんあります。はい、
こう、みんなにこう知られないようにこう、自分たちだけの秘密の海岸があるだとか、
そりゃもう今のね、現代のこのネット社会ではなかなかそうはいかないですよね。
なかなかないでしょうけども。でも結構ロケだとかでも使われますよね、沖縄。
うん、そうですね、沖縄のね、いろんなドラマとかがあるんで、そういったのではロケ地、うん、が ありますよね。ドクターこと診療所とかね、皆さん言うんだけど、あれは、ね。向こうで、うん、向こうの方でされてたやつとかね。
あ、そうなんですね。
うん、そう。ドラマとか結構ありました。チュラさんとかもね、何年か前って結構前か。
まさしくですよね。
そう、本当まさに沖縄っていう。
そのあたりは行政側がどんどん誘致引っ張ってきてるっていう流れなのか、
うん、
ともこう政策側が探してたまたまっていうような感じなのか。もう場所によってはロケ地でどうぞってこう公開してるところもあると思うんですけども、沖縄はどんな感じなんですか？
どうなんでしょうね。まあ僕の場合だと、あの、宜野湾市に住んでたり、中城村の営業所があったりするけど、子孫がなんか誘致する、ドラムを誘致するっていうのは、そんなにあんまりピンとこないかな。逆にそういった話だと、うちの中城村とかだと、あの、サッカーの球場、サッカーは球場っていうのかな、サッカーの、あの、練習する場所があるんで、そこに、あの、ガンバ大阪だったかな、誘致したりとか。そういったのは、うん、聞いたりとかしますけど、あとはね、キャンプ地が結構多かったりとかしますからね。野球のプレーっていったのは、サッカーにね、なんか交流があるなっていうイメージはありますけど、うん。ドラマで街を越しとかでも、あんまり、
うん、意外と私の住んでる町の隣は、いまだに昔流してた NHK ドラマの舞台をロケ地としてこう集客頑張ってますけどね。
今なんか雑音入ってます？
入ってます。
あ、これが飛行機です。
あ、へえ。
これが西条さんです。
この時間にですか？
はい、もうこれが西条さん。
今なんかリアルな、だって音声でなかなかね、え、結構拾うってことは、じゃあまあまあ大きいんですね。
そうですね、こっちにいると大きいです。まあまあ、まだいい方って言ったらおかしいですけどね、そんなに気にならないくらいですけど。あの、場所が、ちょっとすみません、それちゃうけど、あの、うちは、その、 宜野湾市の中でも、基地の、北側の方になるんですね。普天間飛行場からすると北側の、あ、ごめんなさい、南側の方に、位置するところに今、事務所があって今収録してるんですけど、北側の方に行って、ある、その、限定された地域に行くと、飛行機とかが飛ぶたんびに、電波障害でテレビがちょっとざらついちゃうみたいな、そんな地域もあるんですよ。
へぇ
ー。はぁ。地元ならではですけどね、犬町。
地元ならではで、でもそれってやっぱ慣れちゃうというか、なんかいろいろと、業務であったり、まあ、勉強であったり、なんか集中しなきゃいけないこと、ね、結構、集中力切れちゃうような気もしますけど、もう慣れっこですか、皆さん。
うん、まあ、慣れてるって言ったらね、おかしいことなのかもしれないですけど、まあ、僕なんかは、ここ、今ね、応答なんか、飛行機が飛んでたりとしても、まあ、なんと思わない、それはね、それはちょっと違うのかもしれませんけど、まあ、本当に慣れてしまってはいますよ、そういう、そう。
なるほどな。
冷静に考えたらおかしいとは思うんですけどね、
うん。いや、うちも結構、まあ場所によってはこう、踏み切りの音であったり、
うん。
ね、こう、最初住み始めた頃はちょっと気になってましたけど、今はもう普通ですもんね。その辺がちょっと、この辺がちょっと怖いところですね。
うん、まあそういうところ、一緒ですよ、それと一緒です。
なるほどな。ありがとうございます。今の初めての体験っていうか、なかなか半年くらい収録してますけど、まあ時間帯ですかね。
そうかもしれないですね。うん。たまたまね。
初めてでした。うん、貴重な体験をありがとうございます。で、ロケ地の話をしたわけですよ。で、僕の地元ではまだまだ、そのロケ地で使われましたよっていうところで、こういろいろと観光。まあ沖縄は僕の印象はすごく観光だとか、まあさっきダイビングの話、海の話もしましたけど、まあいろんなところで、ね、つながりを持たせてお客さんを呼ぶのがお上手な印象なので、うん、話を聞いてみたんですけど、そこにはじゃああんま頼ってないっていうことですね。
なんかそうですね、ロケ地だからっていうところ、ありはすると思うんですけど、逆に観光でするか、来る方がね、あまりそこを意識して来られないのかなと思いますけどね。
ああ、そうか。大好きなドラマのファンよりか、海で泳ぎたい方の方が絶対多数いるからこそそっちを狙ってるってことですね。
まあ、ここもお客さんが来た時に、あ、ここ、どこどこのドラマのなんとかのロケ地ですよとかってのはほとんどなくって、逆に歴史的なね、ところがあるから、そういったところを案内したり。とか、シーで言うなら、白ソリッチっていう映画わかります？白ソリッチっていう映画。
僕わからないですね。白ストーリー。
白ソリッチ。
白ソリッチ。ああ、僕わからない
です、ね。沖縄です。戦争の映画なんですけど。
はい。
うん。ここのモデルになったところがね、うちとはちょっと、沖縄市の隣の浦添市っていうところにあって、そういったところはね、ここ白ソリッチのモデルになった場所だよ、みたいな。
へ
え。中でもすごいね、激戦区だった場所ではあるんですけど、そういったところがあったりとか、まあ、僕の家の近くだと、まあ、似たような歴史なんですけど、かかず高台っていうところがあって、そこもすごい激戦区になった場所が今でもあってとか、そういったところはね、観光というか、お客さん来た時にご案内させてもらったりとかしますけどね。
そうか。まあ、ゆきさんはね、そういう歴史もお好きですし、まあ、詳しい方だと思うので、観光ガイドを始めたらどうですか？
ちょっと、後ろ向きに検討いたします。
絶対にやらないやつですね。もう新規参入の話少し持ってみます。なんかガイドさんとかもなんかできそうな気がしますけども。例えばじゃあ僕、愛媛県民の僕が沖縄でじゃあ何かしようと思って、なんかおすすめ、なんかこれやったらいいじゃんって思うようなことありますか？
やっぱりね、そのね、前回も、やっぱ小川さんと話してたけど、県民にはない視点。
はい。
例えば、移動販売の天ぷら。
天ぷら、ソウルフード、はい。
移動販売ってあるんですかみたいなのとか、はい、高齢グースってね、前話して、高齢グース、
はい。ちっちゃいやつとかどうですかって、はい。
で、ちっちゃいパッケージの場合にとか。なんかそういう発想っていうのは、多分その新規参入というか、僕たちにはない発想なんで、そういうのに来てくるんじゃないかなと思いますよ。だって僕たち、あ、これいけるなんて自分たちでやっちゃいますもん。
ああ、そうか。 いや、何かしらね、そういう話も、まあ、前に引き続いて、ちょっとずつ、さっきの、もやいの中で、ビジネスの話したりもするんですか？
あ、もちろんビジネスの話もしますよ。まあ、お互いのね、現状どうなってるのかとかっていう話も、もちろんしますし。うん、
こんなこと始めたいんだよねって相談を受けたりだとか、逆にゆきさんがしたりもするんですか？
もちろん、あの、他業種が集まるときはいろいろ情報収集しますよね。そういった面では。うん。よく情報収集はしてます。
やっぱりいろんな人との関わりが一番いいと思いますけども、ゆきさんもし、なんか、観光の中で、僕はずっと、そのロケ地だとかを使った方がいいんじゃないかなと思ってましたけど、まあ、あんま使ってない。もしゆきさんが使うとすれば、こんな打ち出し方するのになっていうようなアイディアとかないですか？
ロケ地ですか？
ロケ地を使って、なんかもっと僕ならこれすればいいのになっていう、なんか、アイディアがあれば、こっそり僕がやろうと思うんですけど。
そうですね、もうそんなにね、逆に聞くと沖縄のロケ地っていうか、沖縄のドラマとか、強いものってあります？インパクトは。
あ、まあ、さっきチラさんだとかは、まあ強かったですけどね。
っていうドラマは、っていうかそういったものがないと、そこに行きたいってなりませんよね。
うん。
というインパクトがある、そういったドラマというか映画がないといかないので。で、知らない映画だったりとか、有名ではないドラマのロケ地って言われても、ああ、そうなんだって終わっちゃうと思うんで。うん、映画のロケ地ね。
うん。ゆきさんがどんどん設けて、古民家が集まっているような場所を保存地区として残し、そこにいろんな方が映画村のようになるっていうことはありえそうですか？
まあ、面白い計画だと思いますけど、僕はそれに付随するのが、その、歴史文化で言うと、古い定石なんかが結構残ってたりするんですけど、まあ、首里城も含めなんですけど、ほとんどのところが、あの、お城の跡で石垣しか残されてないんですよ。中ぐすく定石もそうだし、まあ、かつれんだったりとか、あの、いろんなところに残されてはいて、世界遺産になったりとかするんですけど、そこにね、昔の、その、定石っていうくらいだから、その、旧の、民家だったりとか、その、商売で栄えてたはずだから、城下町を再現すると観光の方喜ぶみたいな。例えば、僕らの共通で分かれてるのは、京都の清水寺の麓なんかっていうのは、昔ながらにこのね、商売が、昔の、こう、中で、うん、もういくらあるってさ、売ってるもの昔からのもんだし、ね、郷土料理があったりとかあって、飽きないじゃないですか、ああいったもの。
飽きないですね。
ずっとあるってことも全然飽きない。あるだけ楽しいっていうふうに。そんなものもね、あったらね、僕はすごい観光客の方も喜ぶんじゃないかなと。もちろん好きな人はね、定石だから行って石垣見た歴史がね、刻まれてるなっていうふうに満足する方もいるけど、その周りがね、本当に昔の街並みで、そういったものがね、うん、あったら、みんなすごくね、楽しんでいただけるんじゃないかなっていうような発想ね、イメージはあるんですけど、ね、なかなかそういうところは沖縄にはないんで。
なるほどなぁ。こっそり聞いてちょっと僕もアイディア貯めときますね。
まあ都市計画とか大きなね話になっちゃいますけどね。
いやいや、そうですね。確かにそうですよね。いや、でもね、もし必要だなという声が集まるんだったら絶対やった方がいいことだと思うので。
うん。
でも本当、ゆきさん、歴史本当詳しそうですね。
なんか
一回なんか歴史だけ、なんか真面目に勉強、真面目って今までも真面目なんですけど。今まで以上に真面目な勉強の時間も取った方がいいかなと思ったので、また教えてください。
いや、もうここはね、お互い勉強しちゃいましょう。
いや、勉強しちゃいましょう。ありがとうございます。ということで、お時間になりましたので、
はい。
いろいろと教えていただきました。まあ、家の作りであったり、まあ、新規参入の話、まあ、あとは映画だったりドラマの舞台の話も今回聞くことができ、新しいアイディア、もう少し引き出すことができましたので、皆さんにも楽しんでいただけたんじゃないかなと思います。何か言い残したことありませんか、ゆきさん？
大丈夫です。いっぱいで心に留めておきます。
承知いたしました。 はい、では最後まで聞いていただいた方もありがとうございます。ゆきさん、今回も教えていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございます。
本日はここまで。また聞いてくださいね。